最近ね、こう他の方がツイートをしていて、そのきっかけでフォローさせていただいたんですけども、名古屋のストリートドラムをやっているリエイさんっていう女の子がいらっしゃいまして、でその方がまあ毎週、週2日って言ってたかな、名古屋の方で、ドラムをストリートドラムとしてね、曲をこう流しながらそれに合わせてドラムを叩くみたいなのを、パフォーマンスとしてやっている子がいらっしゃるんですけども、でその子のね、叩いてる姿というのが、まあ非常に、初々しいというか、可愛らしいんですよね。なんかこう、ずっとニコニコしながら叩いてるわけなんですよ。で、その結果どうなるかっていうと、まあもちろん人もいっぱい集まってくるんですけども、子供たちとかがね、結構集まってきてくれるんだって。まあそういった映像が、その子のツイッターの方にちょこちょこ上がっていて、で、この間もこう、パプリカを叩いている映像があって、で、それに合わせてね、子供たちが踊ってるわけなんですよ。で、まあ後半になってくるとさらに子供も増えたりとかしてて、もうおじさんそういうの見たら泣いちゃうよね。なんだろうね、こうやっぱり、まあ、自分が音楽をやっていたというのもあるんですけども、まあこう楽しいっていうものを素直に受け取れるじゃない、子供って。で、子供の素晴らしさって僕はそこだと思っていて、純粋にこう楽しいを楽しい、悲しいを悲しいと表現できるのってなかなか大人になるとできないんだよね、それが。だからそういった姿っていうのを見てると、まあ別にこの、リエさんのね、ドラムだけじゃなくて、そういう子供たちがなんか純粋に楽しんでたりとかする姿とかっていうのを見ちゃうと、なんかもうね、この年になってくると泣いてしまいますね。去年 M1 で松本人志さんが一生懸命漫才してる姿を見るとちょっと泣いてしまうみたいなことをおっしゃってましたけど、それに近いもんがあるよね。なんだろう、純粋で素敵だなと思って、まあぜひね、ちょっとツイッターなりで、ストリートドラムとかで検索してもらうと出てくるかな。ふるさとの里かな。ああ、そっちじゃないか。まあ里ですよね。タケノコの里の里かに英語の A でリエイさんっていう方なので、それで検索してもらうと多分出てくるんじゃないかなと思います。なんかずっとね、この間は、情熱大陸をずっとね、彼女が叩いていたんですよ。で、それをこう一生懸命叩いたら、最近になって博士太郎さんにフォローされて、まあそれも自体も喜んでたんだけども、ちょうど博士太郎さんが名古屋の方でコンサートを行うっていうことで、いきなりね、飛び入りとして、まあリハの間に出てきましたっつって、その公演に行って、リエさんに会いに行って、いてって知ってて、まあそれも YouTube に博士太郎さんのものにも上がってるし、なんか特ダネとかでも特集されてたみたいなんでね。こうしてこう音楽で、ね、アマチュアとプロですよ。かなりの差がありますけども、それでもやっぱり楽しく音楽をやっている姿っていうのはやっぱり見てわかるんでね。その姿っていうのはこう、アマチュアだろうがプロだろうがあんまり関係なくてさ。それができるのがこう音楽であったりとか、まあスポーツなんかもそうだよね。こう、体で表現する何かっていうのはアマチュアもプロもあんまりなくて、そういったものっていうのは、こう自分のその純粋な気持ちっていうのはちゃんと伝わるんだな、なんてことを思っちゃったりしたな。ぜひ、ツイッターの方でご確認いただければなと思っておりますよ。改めまして、こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャー、テリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。さて、おとといにもなるか、木曜日ですね。マッコデラックスさんの、ところでですね、コラボ配信をしてきまして、まあ、新番組、まあ、新企画と言えばいいかな。マッコテリー相談に乗らない相談室ということで、太田白山のパクリです。まあ、そのままなんですけどもね、マッコさんと僕で、お悩みをこう解決していこうということで、番組を始めて、企画を始めていますね。なのでぜひそちらの方も聞いていただけたらなと思います。マッコさん、まあマツコデラックスの声もうり二つだからね、あれ、そのまま喋れるっていうのがすごいんだなと思うんだけどね。で、そのマッコさんと、僕とあとお嬢さん、ですね、お嬢って、呼んでいいですよっていうことだったんで、お嬢と呼びますけども、お嬢、3分の3という番組をやってらっしゃる、お嬢、がね、アシスタントとして入っていただきまして、3人で、番組をちょっと盛り上げていこうかなと思っておりますので、こちらの方ではお悩みの募集をしておりますので、マッコさんの方に送ってください。 ぜひね、そちらの方を聞いてもらえたらなと思います。まあ、2人でわちゃわちゃとお悩みの相談していますので、なかなか楽しい番組に仕上がってると思います。1回目だったので1枠しかやんなかったんですけどもね、12分しかやんなかったんですが、今度からはまあ2枠ぐらいかけてちょっとゆっくりとやれればいいかなと思っておりますので、ぜひそちらの方も聞いていただけたらななんて思っております。マッコデラックスさんの方も、そちらの方、あと後ほどね、詳細文の方には貼っておきたいなと思いますので、ぜひ見ていただいて聞いていただければなと思っております。というところで、うちの猫があくびしてましたけどね今はい、ということですね。では続いての話題ですね。ドンコも人気声優の声を AI 合成&提供するサービスを開始いたします。NTT ドコモと NTT テクノクロス、アクロスエンターテイメント、ギャドゲットでいいのかな、の4社が、11月6日より NTT、テクノクロスが提供します音声合成ソリューションフューチャーボイスカークライオンでいいのかな、シリーズの新サービスとして人気声優の声を収録なしでアプリやゲームに導入できる法人向けサービス、こちらの方を開始いたします。利用料が月額の5万円、読者の追加は、オプションとして1人につき、月額の1万円、読者っていうのは声優のことだね、声優さんの追加は1人につき1万円、音声利用料は声優ごとに異なるというサービスを始めたそうです。まあいよいよなんですかね、この人気声優の声というのも、まあまあ声優さんの声というのは比較的特徴があるというのと、やっぱりサンプルボイスが非常に多いですよね。いろんな作品の声というのをデータとして取り込むことによって、まあ比較的 AI で再現しやすいのかなという気はするんですけども、そういった再現を AI でディープラーニングさせてっていうことなんだとは思いますが、サンプルボイスとね、ちゃんと使い分けをすることができて、そういったものを例えばゲームであったりだとか、ソシャゲのね、声とかに当てることができるようになるよというお話だそうです。うん、まあただそれ自体はね、すごく便利だし、開発会社にとっては非常に、まあ、それが声優さんを使うことがね、安価になるんじゃないかなという気はしているんですけども。まあ、昨今声優さんのね、活躍する場というのはこういった形でアニメだけじゃなくて、映画とかだけじゃなくて、ゲームの方でも非常に、需要があるということで、まあ、仕事がどんどん増えているというお話はよく聞きますけども、それをね、こういった形で、まあ、AI 提供になってくると、まあ競合になってしまうような気がせんでもないので、よくそれを、アクロスさんとかそうですけども、声優の事務所が、OK したなという印象はありますね。うん、まあまあでも、それによってね、月額が入るっていうことなんで、まあ、知らんところで、声優さんの知らないところで稼働が発生していて、勝手にチャリンチャリン落ちてくるっていうのは、まあまあありなのかな、なんてことを考えたりもしますけども。まあ前々から、以前からね、僕はそんなことをよく言ってるんですけども、声優さんの、そもそもね、こんなサービスを始める前に、声優さんの声に対して権利を発生させろっていうのは僕は思ってるんですよね。うん。これは結構、前にも話をしていると思うんですけども、やっぱりこう声優さんって売れても売れても基本的には、例えば今回ね、鬼滅の刃がね、売れてますけども、じゃあ鬼滅の刃が売れたからって言って直接の収入になるかって言ったらならないわけですよね。それに付随するイベントであったりだとか、に、まあ、出演するとかね、番組、特別番組が組まれてそこに出ていくとか、そういった付随する、お仕事っていうのは出てくるんですけども、だからといって、じゃあ その映画が売れたとか、じゃあ映画が売れて DVD になった時にそれの販売数が、セルがね、非常に多かったからって言って、声優さんには1円も入ってきません。なので、そういったことっていうのを避けるためにも、その声の権利というのをね、提供すべきなんじゃないかなっていうのを僕は前々から、思っていることです。まあ、声優さんっていうのは、残念ながら、手を挙げたら誰でもなれる仕事なんですよ、実は。だから僕だってこう声優ですよっていうふうに名乗ってしまえば、一応声優、フリーの声優という扱いになります。そういったうぞうむぞうまで、じゃあ権利発生させるかっつったら、それはちょっと違うかなとも思いますので、基本的にはこうちゃんと、声優としてのスキルを持っている人たちをこうちゃんとね、登録制なり何でもいいですけども、まあある程度資格化して、きちんと声優であると、ちゃんとした職業としての声優であるという登録をされている方に限りとかっていうふうにした方がいいかなとは思うんですけどもね。まあまあ、この声優という業界もいろいろありますけども、なかなかこう、こと、その、 キャッシュっていう部分に関して言えば、権利がね、どうしても維持されていない、確立されていないというのがあって、なかなかこう作品がどんだけ売れても、あくまでね、次の作品につながりやすいみたいな話でしかなかったりするんで、ぜひね、まあ、こういったサービスも、やっぱりこう、その人の声というのがどんどんどんどん広がっていって、いろんな場所で使われているとかね、いうことでもいいでしょうし、まあもしくは声優さん、お一人お一人のね、やっぱりちゃんとこの権利というのが発生して、こう、放っといてもちゃんとチャリンチャリン落ちてくる仕組み、みたいなものっていうのを提供できれば非常に声優さんの業界にとってもいいんじゃないかな、なんてことを思っていたりはします。はい、ぜひね、NTT ドコモさんがまあやっているサービスですので、どこまで、これが売れていくのか分かりませんけどもね、営業力が決してある会社じゃないので、こういったものもなのでね、まあまあスタートアップとかのね営業力には負けてしまいますが、ぜひいろんな会社さんでこう導入していただいて、実際に試していただいて、より便利なものになっていっていただければいいんじゃないかな、なんてことを思ったりもします。はい、今日はそんなところでございます。またお会いいたしましょう。